機能性材料テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして材料工学の専門家トロイです。今週も機能性材料の最先端ニュースをお届けします。
トロイさん、今週もよろしくお願いいたします。様々な産業分野を支える機能性材料の動き、非常に興味深いですね。
はい、スージーさん、今週も AI による材料設計から生態医療、クリーンエネルギーまで多岐にわたるトピックが届いています。
それは楽しみです。早速ですが、今週のニュースラインナップを教えていただけますか？
承知しました。今週は TDK が積層型容量性カプラーのクロストーク低減技術を開発し、ネオジム鉄包装磁石市場が2033年までに249億ドル規模に成長するという予測がありました。またロボット工学の未来を左右するレアアース問題と、その代替材料開発に向けた国際競争も注目されています。熱エネルギー貯蔵システム様相変化材料の進歩が循環経済に貢献するレビューが発表され、世界最大望遠鏡の画期的な光学システムにはフラウンホーファー研究所が貢献しています。さらにバイクジャケット向けに相変化材料熱管理ソリューションが統合されたほか、インド ARCI が高効率熱エネルギー貯蔵向け高性能スピネルナノ複合相変化材料を開発しました。
うわぁ、本当に幅広いですね。今回はどんな視点でこれらのニュースを分析していくのでしょうか？
はい、今週は特に AI や計算科学による材料開発の加速、そして医療やエネルギー分野における機能性材料の革新に焦点を当てていきたいと思います。持続可能性への貢献も重要なテーマです。
なるほど、 AI と医療、そして環境という切り口ですね。では詳しく見ていきましょう。トロイさん、まず最初のニュースは AI と物理学に基づくマルチスケール材料設計についてですね。 AI が材料設計をどう変えるんでしょうか？
はい、スージーさん、 MIT プロフェッショナルエデュケーションが AI と物理学を融合した生成型マルチスケール材料設計のコースを始めたというニュースです。原子レベルからシステム全体に至るまで、次世代スマート材料を自律的に設計する AI ワークフローを教えることを目的としています。
自律的に設計できるというのはすごいですね。具体的にはどんな材料が生まれる可能性があるんでしょうか？
計算モデリングと生成 AI を組み合わせることで、静的な設計を超え、材料の推論、計画、発明をコンセプトから物理的実現まで一貫して行えるようになります。これにより、高性能ポリマーや自己修復材料、環境適応型スマートテキスタイルなど、研究開発サイクルが劇的に短縮されると期待されています。
なるほど。AI が材料の可能性を大きく広げ、より早く社会に役立つ材料が生み出されるというわけですね。続いてのニュースは何ですか？
次は、リラクサー共有電体の 3D 原子構造マッピング技術に関するものです。MIT の研究者らが多層電子プティコグラフィー MEP を用いてリラクサー共有電体の 3D 原子構造をマッピングすることに成功したというニュースです。
リラクサー共有電体ってどんな材料なんですか？そして 3D 原子構造をマッピングすることでどう役立つんでしょうか？
リラクサー共有電体は高い誘電率と優れた電気機械的結合特性を持つ次世代センサー、メモリ、エネルギーデバイス向けの機能性材料です。 MEP 技術でその複雑な 3D 原子構造を詳細に解明することで、材料の特異な物性の理解が深まり、計算モデルの予測精度が飛躍的に向上します。
それはすごい。具体的にはどのような応用が期待できるんですか？
この技術によって高性能センサー、高密度メモリ、高効率エネルギーデバイスの開発が加速されます。原子レベルから精密に材料を設計できるようになるため、より高機能なデバイス実現の道が開かれます。
基礎研究が私たちの身近なデバイスの進化に直結するんですね。次の話題に行きましょう。トロイさん、MIT が開発した高性能鋼材がフォーミュラ1やバッハ1000レースで性能を証明したというのは本当ですか？
はい、スージーさん、その通りです。もともとヘリコプターのギア用に計算材料設計によって開発された高性能鋼材で、表面硬度とコアの韧性という相反する特性を両立させています。極 極限環境下での信頼性を保証し、その実用性が証明されました。
それが今度は電動レーシングカーに採用されるんですか？
はい、2026年の MIT モータースポーツチームの電動レーシングカーに採用されることが発表されました。これは計算科学が実用的な高性能材料を生み出す成功例として注目されています。軽量化と高い信頼性が求められるモータースポーツ分野で、今後も活用の場が広がるでしょう。
持続可能な社会の実現に向け、材料のライフサイクル全体を考慮した設計にも貢献できそうですね。人工筋肉の 3D プリントですか？何か SF 映画みたいですね。ハーバード大学の研究について詳しく教えてください。
はい。ハーバード大学ジョン・A・ポールソン工学応用科学部の研究者らが、熱によって形状が変化する能動型液晶エラストマーと、変形に抵抗する受動型エラストマーを組み合わせた人工筋肉用フィラメントを 3D プリントする技術を開発しました。これにより、素材そのものに動きをプログラムできます。
素材自体が動くなんて驚きです。どんな応用が考えられますか？
この技術は、ソフトロボットグリッパー、生体医療デバイス、形状変化型ロボットシステムなどに応用される可能性があります。より自然で適応性のあるロボットシステムの実現が期待されています。外部電源不要で軽量な、自律的なシステム構築につながるでしょう。
まさに未来のロボットや医療デバイスの基盤となる技術ですね。想像するだけでワクワクします。続いては MIT エネルギーイニシアティブの話題ですね。急速充電バッテリーと CO2 変換触媒の開発に資金提供したそうですが、どんなプロジェクトなんですか？
はい、6つの初期段階エネルギー研究プロジェクトに資金提供を開始しました。その中でも注目は、新しい物理情報計算モデルを使ってバッテリーの材料界面と新規可相度コーティングを理解し、急速充電バッテリー向けの重要データライブラリを構築するプロジェクトです。
バッテリーの材料設計を効率化するんですね。もう一つの CO2 変換触媒のプロジェクトはどうですか？
CO2 をメタンに効率的に変換するためのナノ構造表面と自己組織化する触媒の開発を目指すプロジェクトです。これにより排出される CO2 を資源として捉え、脱炭素燃料技術の有力な選択肢となるでしょう。
これらの研究はクリーンエネルギー技術の基盤を築き、持続可能な社会への移行を加速させる重要な一歩になりそうですね。次は細胞表面の隠れた投射パターン、グリカンアトラスについて教えてください。何か新しい診断技術ですか？
はい、スージーさん、マックス・プランク工科学研究所の研究者らが開発した先進的なイメージング技術です。細胞表面に存在する投射高度が細胞の状態に応じて変化することを発見しました。活性化した免疫細胞やがん組織が特有の表面投射パターンを示すことを確認したんです。
それはがんの早期発見にどうつながるんですか？
グリコカリックス、つまり投射のパターンが細胞内の情報を表示する役割を果たす直接的な証拠であり、病気の早期発見と診断に変革をもたらす可能性があります。がん細胞に特有の表面シグネチャを検出することで、超早期診断や個別化医療への貢献が期待されています。
これは医療に大きな希望をもたらす画期的な発見ですね。トロイさん、脳埋め込み型デバイスにソフトエレクトロニクスが応用されるというニュースも気になります。体への負担が減るということでしょうか？
はい、 MIT の博士課程卒業生カミーユ・キュナン氏の研究です。彼女は高質な回路を伸長可能で信号増幅能力を持つ生体電子デバイスへと変換する研究で注目されています。ポリマー、金属複合体を用いることで生体信号を増幅する有機トランジスタを開発しました。
それが脳埋め込み型電極にどう生かされるんでしょうか？
神経技術における脳埋め込み型電極など、ソフトエレクトロニクスへの応用可能性を大きく広げます。柔らかい電極は脳組織への損傷リスクを低減し、より安全で長期的に安定したインターフェースを実現できるため、患者さんのクオリティオブライフ向上に貢献します。
まさに未来の医療を支える材料科学の進歩ですね。最後のニュースは、水晶における熱電変換の新しい経路についてですね。水晶で熱から電気を変換するとは、何か新しい原理ですか？
はい、このプレプリント論文は、 発電材料において加熱が熱的に生成された応力を介して電流に変換されうることを実証したものです。水晶をモデルシステムとして使い、オンチップデバイスで異方性熱分極を検出しました。熱から電荷への変換における新たな熱機械的経路を明らかにするものです。
それは何に応用できる可能性があるんでしょうか？
この発見は熱電変換の効率向上だけでなく、エネルギーハーベスティングやセンサー技術への関連性を示唆しています。例えば、排熱利用や微細な温度差を電気エネルギーに変える新しいタイプのセンサー開発につながる可能性があります。
未利用の熱エネルギー活用につながる興味深い研究ですね。
今週の機能性材料テクノロジー最前線では、 AI と物理学を融合した材料設計や共有電体の 3D 構造解析、そして計算科学で生まれた高性能鋼材の実用化など、最先端の材料開発が加速していることが分かりました。また、ハーバード大学の人工筋肉や、MIT 卒業生によるソフトエレクトロニクス、細胞表面の投射パターン解明など、生体医療分野での革新的な機能性材料の応用も目覚ましいものがありました。エネルギー分野では、バッテリーの材料設計や CO2 変換触媒、水晶を使った新しい熱電変換経路など、持続可能な社会への貢献が期待される研究が多数紹介されましたね。
はい、トロイさん。機能性材料が AI やバイオテクノロジーと融合し、医療やエネルギー、ロボット工学といった多岐にわたる分野で、未来を大きく変える可能性を秘めていることが改めてわかりました。来週も新しい材料の話題が楽しみです。トロイさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
機能性材料テクノロジー最前線の時間でした。